皆さんおはようございます、今年に入ってから私の息子や娘の友達がアメリカからまたは仙台から、東京に遊びに来て我が家にしばらく泊まってきました。家に着いた途端ですね、彼らが最初に聞いてくる質問はどんなことだったんでしょうか。普通よその宅に泊まる場合ですね、どこにトイレがあるのか、そんなに広いじゃないですか、トイレが見つかると思いますけど、あと海外から来た場合、まあ、ウォシュレットの使い方とか、お風呂場でシャワーをどういうふうにしたら使えるかとか、まあ、そういうことを聞いてくるのが普通だと思うんですけど、彼らが聞いてくることはトイレの場所でもシャワーの使い方もなくて、Wi-Fi のインターネットにつながるための無線 LAN のパスワードを教えてほしいという芝居で聞いてくるんですね。それは絶対に教えたくないと言っても教えてほしい。これが現代の若者に共通した特徴です。旅の安全を心配しているアメリカのご両親に国際電話の代わりにメールや交流サイトで呼ばれている SNS の無料サービスを通して無事東京に到着したとの連絡するのかなと思ってました。でも実際は他の友達とつながって日本に来たぞ、東京に来たぞ そして時には東京にいるのにわざわざアメリカの友達とゲームをインターネットでしてたりですね、いろんなことをしています。まあ、子供たちだけではなくて、仕事でビジネスホテルに泊まる社会人も必ず宿泊先でインターネットにつながれるかどうかを確認してから予約を取ります。携帯電話会社も日本中どこにいても電波がつながっている誤解ないで、私はドコモユーザーですけど、別にソフトバンク専念するかもしれませんけど一番にどこでもつながるということができることを売り物にしています。先月25日にネパールで起きた大地震の被災地にあっても現地での安否確認がすぐにできるように世界各国のハイテク企業がインターネットの復旧のために支援活動に乗り出したことが報道されていました。海外からこのネパールの生存者追跡が無料でできることによって家族の安否を心配する、海外に住んでいる友人や家族に情報を提供することで被災地支援を始めたと記されていました。 SNS の中でも特に有名な Facebook の CEO は次のようにニュースで語っていました。災害が起こると災害の人々の安否を知る必要が出てくる、このような時こそ人とつながれることが本当に重要だと、このように言っていました。世界中、今やどこにいてもインターネットを通して家族や友人とつながっていくことは確かに大切です。また安否確認がすぐにできることは大変便利なことです。しかし私たちキリスト者にとってそれよりももっと大切なつながりがあること。主イエスは今朝のヨハネの福音書15章で教えています。このキリスト者にとって一番大切なつながりについて、そしてそのつながりをもたらす結果について、今朝はご一緒に聖書を通して見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主、どうぞお宅の語る者もあなたが清め、 あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお送りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ヨハネの福音書15章1節から8節を見てまいります。お願いください。ヨハネの福音書を読んでいますと、主イエスがご自身のことを指して私は何々であるという言葉が、7箇所出てきます。ヨハネの福音書6章35節では、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません、イエスは宣言されました。この言葉に始まり、8章の12節では、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく、命の光を持つ者です。そして続く10章の12節では、私は門です。10章11節では、私は良い羊飼いです。11章の25節では、私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。そして14章の6節では、私が道であり真理であり命なのです、私を通していただければ誰一人父の元に来ることはありません。そして7番目が今朝の15章の1節になります。主イエスがご自身が私たち人間を罪と死の滅びから救い出し永遠の命を与えるために来られた方であることを、さまざまなこの比喩的な表現でイエスは弟子たちにまた群衆に宣言されました。今朝の旧約聖書の朗読箇所であるイザヤ書の5章または詩編80編8節から9節に記されているように、イスラエルの民と神の関係を表すブドウの木はイスラエルの民を象徴しています。エジプトのこの奴隷の奥役から解放してくださった神の救いの歴史が旧約聖書の時代から新約聖書のヨハネの福音書まで続いていることがこれらの言葉からわかります。ヨハネ15章1節では、誠のブドウの木、誠のイスラエルである神がそのブドウ園の世話をする農夫であることが宣言されています。この農夫という言葉は英語の NIV 訳ではガーデン、庭師という意味、そして ESV ではウィンブレッサーというふうに、ブドウ園の栽培者と訳されています。ちなみに日本語の翻訳の聖書の中では唯一、フランシスコ・エパイ訳がですね、この栽培者、現代の言葉で言えば生産者ということでしょうか、という言葉を使っています。父なる神はブドウ園の所有者であり、雇われている農夫というよりはむしろブドウ園の栽培者または生産者という言葉が適切かもしれません。先週の水曜日に長野に行かなくてはならない用事がありましたので、このヨハネの15章を思い巡らしてですね、途中中央高速、途中下車しまして、山梨県の笛吹市にあるブドウ園に立ち寄りました。ヨハネの15章1節のブドウ園のモチーフを黙想するのにちょうど良い場所だと思います。4年前に教会の50周年を記念してイスラエルを訪れた時も、バスの窓からゴラン高原に通った時ですね、壮大なブドウ園の景色を見ました。でもイスラエルに行かなくてもですね、日本でも関東に住んでいれば、日本でブドウの生産量1位を誇る山梨県を訪ねることができます。そしてブドウ園を見学することができます。今春先ですから新芽時、この新芽時のブドウ園では太いブドウの木が枝を伸ばし、新しい葉っぱが出ていることが分かりました。ブドウの木にしっかりとつながっていなければ それぞれの枝は葉を出すことも、また棒時期するとですね、ブドウの花が一斉に咲きますけど、花を咲かすこともできます。また秋の収穫の時にこのブドウの実を結ぶこともできます。太いブドウの木が地中からすべての水分やこの栄養を枝に送り出しています。ですから主イエスが言われた、私は命のパンである、私はよみがえりです、命です、という主イエスの言葉を思い巡らしながら、このブドウの木と枝の関係を見ると、今朝のヨハネの15章の4節の言葉が一目瞭然です。15章の4節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についてなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。このヨハネの15章全般、この御言葉をよく理解するためにも、この秋は教会生活委員会に頼んでですね、お願いして、ぜひ山梨へブドウ狩りへ行っていただければと思います。2番目に、15章2節から6節の場所を見ていきます。おいしいこの良いブドウの実を秋にたくさん収穫するために、栽培者はいつもブドウ園の世話を怠ります。ほとんど一年中と言っていいくらい世話を怠ります。春先のブドウ園を先週見ていても、枝の手入れがよく行き届いていることがわかります。15章の2節に記されているように、木が地中から吸い上げている養分が無駄にならないように、枯れて葉の出てこない枝を刈り込んでいました。春になってもこの新芽の出た枝や、または花を咲かせない枝を取り除く、この剪定作業が行われていました。ブドウ園に限らず、桃、リンゴ、柿は皆さんお気づきになったでしょうか。佐伯さんがよく柿の木に登っているというか、はしごがですね、剪定作業している作業を見ることができます。また我が家の大変小さな庭ですけれども、その小さな庭にブルーベリーの木がありますけど、花が咲いていない枝は当然実を結ぶ保証がないわけですから、剪定してしまいます。2節の刈り込みと、そして3節の清いという言葉、言語には罪が許されて清められるという意味の同じ言葉が使われています。ブドウ園の栽培者である神は、救い主イエスキリストを信じて救われた私たちがキリスト者として良い実を結ぶことができるように、私たちを清めてくださいます。主イエスキリストが私たちの罪の贖いのために十字架にかかり、流された血によって私たちの罪は清められました。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。第一ヨハネの一章の7節に記されています。ヨハネの福音書14章を戻って、14章の6節で主イエスが宣言されているように、私たちに歩むべき道を示し、私たちに知るべき真実を教え、私たちに生きるべき命を与えてくださるために、主イエスはこの世に救い主として来てくださいました。ヨハネ14章の6節、私が道であり真理であり命なのです、私を通していただければ誰一人主のもとに来ることはありません、イエスは宣言されました。誠のブドウの木である主イエスにしっかりとつながっていなければ、ブドウ園の栽培者である主なる神との関係もなくなってしまいます。主イエスの言葉を聞いて信じることによって、私たちの罪から、私たちはそれぞれの罪から清められ、救いを体験することができます。まだ主イエスキリストを救い主として信じてない方がいらっしゃるならば、私たちの人生を変える復活の力を与えてくださる復活主イエスの言葉を信じることをお勧めしたいと思います。ヨハネの福音書の11章 25節26節にします。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがあります。このことを信じますか。3番目に、15章7節を読みます。イエスは7節で私たちに私たちの祈りに対する大切な約束を与えてくださいました。もう一度15章7節にします。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。この約束が成就するための大切な必要条件、それは私たちが誠のブドウの木である主イエスにとどまり続けるということです。日々の祈りの中で主イエスの言葉にしっかりととどまっていなければ、この祈りの約束は成就しません。それぞれの祈りの中でそれぞれが仕事をしていることせずに祈り求めることがあるならば、いつでも主イエスにつながって主イエスの言葉に聞き従っているかどうか確認する必要があります。苦しい時の神頼みだけではなくて、また自己中心的な祈りだけではなくて、私たちは祈る時に主イエスの御言葉にとどまって祈りを捧げていかなくてはなりません。旧約聖書の詩篇一編二節三節に記されているように、いつでもどこでもどんな時にも主イエスの命の言葉にしっかりとつながっていること、それがキリスト者としての正しい祈りの前提条件であることをもう一度覚えることができます。旧約聖書の詩篇一編二節三節を読みします。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに割った木のような、時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。ヨハネの福音書の10章9節10節で、主イエスはご自身を私たちが豊かに生きるため通るべき門であると宣言しています。自分が欲しいものを、必要としているものを祈り求めるときに、主イエスご自身が私たちに豊かな人生を与えるために救いとして来てくださったことを覚えなくてはなります。ヨハネの福音書の10章の9節、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りして牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。今朝は5月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を持ちます。聖餐式、私たちが毎月1回祝うために、良い羊飼いである主イエスが私たちに永遠の命を与えてくださるために十字架にかかり、私たちの全ての罪を贖うために死んでくださったことを共に覚えます。ヨハネの福音書の10章の11節、私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。またキリストとして良い実を結ぶことができるように、主イエスと日々つながっていることを確認します。私たちが豊かな人生を永遠に歩むことができるように、十字架の上でキリストの体が裂かれ、キリストの血が流されたことを私たちは聖餐の時に思い起こします。冒頭で今回のネパールの大震災で被災地におけるインターネットにつながりが大切だと話していた Facebook の CEO の次の言葉を紹介しました。災害が起こると災害の人々の安否を知る必要が出てくる。このような時こそ人とつながることが本当に重要だ。すでにイエス・キリストを救い主として真理を受けている方々も、まだイエス・キリストとつながっていない方々も、それぞれの人生においていつでもどこでもどのような時にも神とつながることが一番大切なことであること、 そしてそのことを通してイエス・キリストにつながっていることを通して私たちに安心と平安を与えてくださることを覚えていかなくてはなりません。旅する若者がいつでもどこでも携帯電話やスマホでつながっていることを大切にする以上に、私たちは朝起きた時から夜寝るまで主イエスといつでもどこでもそしてどんな時でもつながり続けることをまず第一に求めていかなくてはなりません。主イエスキリストにつながり続けることによって父なる神の栄光を表す豊かな実を結ぶことができるようにお祈りしていきたいと思います。お祈りいたします。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についてなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のヨハネ15章の御言葉をありがとうございます。主、どうぞ私たちの日々の生活の中にあって、まず第一にいつでもどこでもどんな時でもあなたにとどまっていることができます。あなたの御言葉に聞き従い、そして祈りの中にあってあなたにつながっていくことができるように助け導いてください。これより聖餐式の時を持ちます。どうぞこの時に私たちが、あなたが私たちを救うために十字架にかかってくださり、私たちのために死んでくださったことを覚え感謝することができます。またあなたの十字架を通してあなたが救い主として信じる者にあって父なる神とつながれるための門であること、また私たちをそれぞれにあなたが命を与え、私たちが良い実を結ぶためにあなたとつながっていることができるように助け導いてください。これより持たれる聖餐式の時に、どうぞ今私たち一人一人がそれぞれの心の内をよく吟味して、それぞれが言い表さなくてはならない罪を、また弱さを新たに言い表すことができますように、あなたが私たちを許し清めてくださる神であることを感謝いたします。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐式の時をあなたにおいでなし感謝して、主イエスキリストの皆によってお呼びいたします。
Amen.